か私たちも忘れないですよ。来て、来たって言ったら、みんなで、まあ、寄ってたかって言うと言い方おかしいかな。まあ、でも、だーっと集まって、まあ、できる、大体、男性はまあ怖がるな、俺抱っこして、抱っこはしに行かないんですけど、女性だったら抱っこさせて。誰が忘れるか、母親がその子をどうして忘れるか。しかし、今の時代、本当にそんなことが起こり得る。あるいは戦争やいろんな地震とか、あるいは貧困の貧しい時代なんかは、子供が生まれた、この子を食べさせてあげることはできないと言って、まあ、奉公に出さざるを得ないとか、あるいはお腹に子供ができたと言っても、もうこの子が生まれても、そうすると、もう家計が苦しくてみんな生きていけないと言って、その子を産むことができないっていう、今、いつの時代でも、その血の身ごを忘れざるを得ない。腹の子を憐れむことができない。その人に愛が欠けているからだけでもなくて、そういうような悲しい時代の中であっても、たとえ彼らが忘れるようなことがあっても、私はあなたを忘れることがない。神様はそう宣言してくださるんです。そんなひどい時代になっても、私はあなたを必ず愛する。聖書は一貫して神様の愛を語っています。そして忘れない、ただ言葉だけの約束ではなく、本当に一人もイエス様すらも惜しまず私たちに与えてくださるほどに、私たちを忘れない、私たちを見捨てない、私たちの必要を必ず与える。だから求めよ、そうすれば与えられる、探せ、そうすれば見出す、門を叩け、そうすれば開けてもらえる。なぜならもうすでに神様は与えてくださっている。そこに神様の愛がある。そしてその道は必ず開かれる。神様はたとえ血のみごの腹の子を母親が忘れるような、そんなひどい中にあっても、そのいや、そうだからこそあなたを忘れない。全人類が、神様が贈られた最大のプレゼントであるイエス様を十字架にかける、そのような悪のはびこる中にあっても、イエス様は彼らをお許しください、私たちを忘れない、私たちを愛し抜かれる、そういう方なのです。私たちがまた求めたら与えられる。それで、ああよかったよかった、そこで神様はまた終わらないんですね。得られたからこそ、得たものがさらに与えるもの、つまり愛されたことによっていろんな壁が打ち破られていき、本当に求めたら与えられる、互いに愛し合う人間らしい、本当の満たされた生き方ができるように、十二節に次のように神様は進めてくださいます。だから何事でも人々からしてほしいと望むことは、人々にもその通りにせよ。これが律法であり預言者である。律法預言者っていうのは旧約聖書のことです。つまり聖書はそのように積極的に愛しなさい、まあ、ただ自分をもういっぱい食べたいからあんたも食べなさい、そういう押し付けの愛ではない。求めをそうすれば与えられる、与えられたようにあなたも与えていきなさい。どんなことがあっても愛を与えてくださる神様に習って、あなたも愛するものとなりなさい、あなたはそのように作られたのだから。本当の愛がさまざまな壁を打ち破って人を生かしていく、その時にそうした愛の世界の中ではどんどんどんどん人が変えられていって、本当に人々にそのようにせよという満たされた、そういう人たちが起こされていきます。 マザー・テレサがまさにそのようにインドの貧しい人々の中に入っていかれ、まさにどうしてそういう人たちが人々から人を知りと望むことを人々にもその通りにせよと立ち上がっていくものとなっていくんだろうかと不思議な出来事がインドの中で起こされていったんです。その働きの一つとしてマザーが赤ちゃんを引き取っていく。最初はもう死に瀕している本当に仕事も住まいも何もなくて道端に行き倒れているような人たちを何とか介抱して、そうしてその人たちを愛する。もちろんマザーたちも豊かではありませんから、その人たちに当然仕事を与えることもできない。じゃあ何もすることできないか、そうじゃない、一生懸命交渉して、そしたらヒンズー教徒の使っていない寺院がある、そこをキリスト教徒が使うのかという大反対にも会いながらも、それでも彼女たちはその行き倒れている人たちには愛されることが必要です、最もその人に求めるべきもの、与えるべきものをマザーは与え尽くして、あなたは必要な存在なんですよ、ずっと語り続けて愛し抜いていった。その姿がだんだんだんだん認められてはいったんですけども、それがじゃあっていうことで、マザーが住むマザーハウスのところに今度赤ちゃんが捨てられるようにもなっていったんです。そうでなくてもやっぱり仕事がない、どうしようもないと赤ちゃんも道端に捨てられている、あるいはもう横たわっている、お母さんが大体生きていけないっていうんで、その生まれた赤ちゃんも一緒になって生きていけない、いろんな人を引き取っていくとどうしても赤ちゃんも共に引き取るということになってきます。マザーはでもその赤ちゃんをも引き取っていくんですね。無理ですとは言わない。アメリカに一度マザーが公園に訪れた時にもクリントン大統領を面と向かってけなして、アメリカでどれだけ中絶が行われているんですか、どうしても産むことが育てることができないというのなら私にください、そう宣言したそうです。一言ではない、一度私が調べたら日本での中絶の数、これは日本で死因が1番はがん、2番が心臓病ってなってますけども、その心臓病とで1年間亡くなる同じぐらい中絶の件数があるって言うんです。それなんとかすれば少子化なんとかなるんじゃないか、ただそれをなんとかするためにただただ中絶するんだだけでなくて、やっぱ社会全体が変わらなければならない。私たちはこのことも本当に覚えて祈らなければならないと示されるものなんですが、だから何十万件1年間で日本でも中絶が行われているということなんです。そういうことがないようにと世界中で訴えつつ、マザーは里親制度も広めてその子どもたちを引き取る。中にはいやもう中にはどころかもう多くのもうこれは助かりそうにない、特に赤ちゃんですから自分で食べる力がない、もうどうしようもない赤ちゃんというのがいっぱいいます。でもマザーは言うんですね、どんな子供でも自分が一度も愛されたことがないと思って死んでは絶対にいけません、だからこそもう子供がいたら必ず引き取って、でそしてその子供一人一人を見て回って、その日のうちにもう死んでしまいそうだっていう子供がいたらシスターか、あるいは世界中から集まってきたボランティアに頼むんです。この子を毛布にくるんでしっかり抱きしめてあげてください。ある朝、あと数時間で死んでしまうだろう、そういう赤ちゃんを見つけたマザーがそばにいたボランティアにやっぱり同じように伝えました。でそのボランティアはもうその子が夕方6時に息を引き取るまで 言われた通りずっと毛布にくるんで抱き続け、ずっと子守歌を歌い続けたそうです。